もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
はい、妻のことに関してなんですけども、
はい、
今私が年齢が40歳で、
はい、
妻も40歳、
はい、
2ヶ月の子供がおります。
はい、
女の子です。
女の子さん、はい、
はい、妻とは昨年入籍しまして、
はい、
別居状態になっております。
あら、
理由はまず、妻の方がですね、
はい、
私の実家に、両親と一緒に住むことができないと、いうこと。で、もう一つは私、ちょっと失業中だったものですから、
はい、
経済的な理由もありまして、
はい、
一緒に住めないっていう状態でありました。
はい。
で、家の方は。
っていうことは、入籍なさってからずっと別居状態なの？
はい、そうです。
ああ。っていうことは、奥様の方のご実家にお子さんと奥様がいらっしゃるわけよね。
はい、はい、そうです。
ちなみに、ご実家お父様お母様ご健在？
お母さんとお姉さん。
お姉さんっていうのは奥様のお姉さんね。
はい、そうです。
あ、で、赤ちゃんとあなたの奥様と4人暮らしね。女性ばっかりで。
そうです。
はい。
で、私の方は私と両親ですね、
はい、
と今3人で暮らしております。
お父様お母様は何かお仕事されてるの？
え、しておりません。
で、あなたも無職？
今は定職つきまして。
ああ、よかったですね。
で、はい、まだ試乗期間中であるんですけども、
はい、
なんとか今別に仕事はしております。
なるほど。はい、
はい、そういう中でですね、
はい、
私の方の家の方のですね、ローンがありまして、それが今私が払っている状態なんです。
はい。
で、これが70歳近くまで払う予定なんですけども、
はい、
その中で私の収入でですね、
はい、
給料の半分ぐらいはこちらのローンの方に行ってしまうと。
ローンはちなみに1ヶ月いくら？
9万から10万ぐらい言います。
おー、そうすると、そこから計算すると20万円ぐらいがあなたのご給料なのね。
はい、はい、そうです、
うん。
で、その中で私の方から出る保険とかですね、携帯とか、そういうものを引きますと、やっぱり実際彼女に渡すお金は7、8万ぐらいなんです。
はい。
その中で一緒に生活していく上で、
ええ、
彼女と相談した結果ですね、
はい、
彼女の方もちょっと待ってくれと、
ええ、
私の方でもう一回考え直すからっていう話になったんです。
はい。
それで私も子供可愛いものですから、
ええ、
週末休みなもので、
はい、
赤ちゃんに会いに行きたいんだけどもと、
はい、
何時頃いいですかっていう形でメールを送るんですけど、
ええ、
彼女の方からのメールは何かあったらこちらが連絡しますという形で、なかなか合わせてくれないような状況です。
あら、そうなんですか。
はい。そんな状況がもう1ヶ月ぐらい続いておりまして、
うん、
で、そういう可能性に対して今後どのような形でですね、
ええ、
接していけばいいのか。私自身は正直離婚は考えてないので、
ええ、
なんとかですね、うまくやりたいっていうのはあるんですけども、
ええ、
彼女自身はそういう考えを、今何考えてるかわからない状態なんで、
うん、
どのような態度を取っていいかっていう少しの相談なんです。
なるほど。その入籍された頃はあなた無職だったですよね。
はい。
妊娠された頃は職に就いてらしたの？
ちょうどその頃辞めた時期だったんです。
ああ、そうすると、その状態の時まではあなたには職があり、
はい、
彼女もそれなりの希望を持っていた。
はい、そうです。
で、ちょうど辞めた時期に、
はい、
結局妊娠が分かって、
そうです。
だけれども先は見えてなかった。
そうです。
そういう状態なわけね。
はい、そうです。
で、その頃彼女とはどんな話してました？
正直言って仕事ついてからまず今後のことを話そうっていう形だったんです。で、ようやく今後のことについてですね、話し合いをした時はですね、私の方での家のローンはどうしてもあるもんですから、
はい、
そちらの方で10万と。あと、もろもろ引いても家の方で8万ぐらいしか出せるものないと。ただ、
うん、
彼女も今育児休暇を取っておりまして、1年後にはまた社員として復帰できるんです。で、その間、当然私の8万だけじゃやっていけないので、私の貯蓄からですね、働くまではいくらかこう切り崩したりですね、あとは彼女自身も育児給付金っていうのをいくらかもらってるので、そういうものを足し合わせながらなんとか2人でやっていこうって話はしたんです。
彼女の返事はどういう返事でした？
はっきり、全然それに対する答えは来てないんです。
そもそもがね、同居しているご実家のローンをあなたが被ってることについてはどう思ってんの？
よく思ってないです。
ですよね。
なんとかご両親で、
ええ、
その辺うまくやっていけないかっていう話はしてました。
うん。で、それについてあなたは打開策はないの？
うちの両親も今、正直、年金暮らしなんですよ。
ええ。
で、毎月の生活も正直言ってギリギリいっぱいの生活なんです。
で、あなた、ご兄弟いらっしゃる？
はい、います。弟と妹がおります。
は
い。
で、弟さん、妹さんはどうなさってんの？
今はもう各自、世帯を持ちまして、
ね、
別居をしております。
あなたは、その、お父様、お母様を、ある意味じゃ養う立場なわけ。
そうなんです。
そこに、彼女と、赤ちゃんと、
はい。
全部引き受けなきゃいけないっていう。
そうなんです。
で、結局あなたとしては、
はい。
その、親のローンは、必須なのね、
はい。はい、そうです。
で、彼女は、それは親で、何とかしてもらえないのかと。
今この本音です。
本音ですよね。
はい。
弟さんとか妹さんは、援助してくれないの？
ああ、無理です。ギリギリです。
で、あなたの今日のご相談はそうするとどういうところですか？
そうです。今のその妻のやってる行動ですね。
うん。
メールのやり取りなんですけども、まあ、一方的な形でこちらから連絡すると。
うん。
なかなか会おうとする気がない。
うん。
なぜそういうような行動を取ったのか。
その原因はわかんないの？
その原因は、正直言って、自分と会いたくないっていうのはあると思うんですけど。
いやいや、そうじゃなくて。
はい。
あなたが、
はい、
要するに、新しいあなたの家庭、
はい、
のために働いてるんじゃなくって、
ええ、
親御さんの老後の面倒を見るために働いてるようなもんじゃないですか、今、ローン払って。
まあ、
そうです。
はい。
奥様としては、どう思うと思う？
面白くない。
ですよね。
はい。なんとか、私としては、二人やっていきたいっていう思いはあるので、
ええ
一年間、まあ、彼女が社会復帰するまでなんですけども、
ええ、
まあ、私の方のその、生活できる範囲内で、
ええ、
貯蓄なりなんかを切り崩して、
はい。
やっていこうっていう形の生活のある程度の方向性は私は示してるんですけども。
貯蓄って、ちなみにどれぐらいお持ち？
今、400万あります。
なるほど。
はい。
わかりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらっしゃいますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。はい、
どうぞ。答えようがないんで困ってるんだけども、
はい。
嫁を迎える状態じゃないってことなんですよ。
ああ。
それもっと言えば、
はい。
でもともとなんでこう結婚するようなことになったのかすらちょっとわからないんだよね。それは、結婚しようという約束の前に、だってこういう状況ある程度話し合ってたんじゃないの？そうじゃない？
ああ、そういうこと話し合いなかったです。
あ、なかったね。じゃあ、
はい、
事実が赤ちゃんができたりして、入籍をしなくちゃいけないっていうような形になってから、だんだんと現状が分かってきたわけだよね。
はい、そうです。
そうすると向こうは、これはダメだっていう気持ちだと思うよ。おそらく。
ああ
要するに嫁を迎える態度じゃない。しかもよ、
はい。
あなたの方が1年後の妻の復帰に期待してるのよ。
はい。
それだったら家にいた方が楽じゃない？だって。社会復帰して、あなたのローンの家のためにね、働くよりも、自分の家の女さん、4人で暮らしていくっていう方が、ついつま合うじゃない？だって。
ああ、確かに。
ね？
はい。
じゃあ、こういう状況をどう打破しようかっていうのは答えは1個なのよ。
どうすればよろしいですか？
そこを忘れてんのよ、あなた。
はい。
20万以上稼ぐってことじゃないの？何としても、
はい、
そういう思いとか、
はい、
お前のためにやってるとか、
はい、
そういうものが心を動かすんじゃないの？
ああ、なるほど。
それが見えないんだよ、あなたの話だと。
はい。
それで、例えばその400万にしても、
はい、
どういう話になってるか聞くのも怖い気がするんだよ。結局、はい、もうお前にあげるから全部使っていいっていう話とは違うような気がするんだよね。
はい。
そこからいくらずつ取り崩していくっていう話になってたの？
そこは200万ぐらいは。
そしたら200万先に上げちゃえばいいじゃない。
ああ、なるほど。
うん。そしたら本当だもん、それに関しては。
はい。
ああ、本当にやってくれてんだとか。
はい。
その上で、200万なんてのはあっという間になくなりますよ。10万でも20ヶ月でしょ。1年半ですよね。
はい。
その間に俺はなんとか頑張るよと。やっぱり結婚して妻を、私はこうやって迎える男なんですと。
はい。
いうようなものがないと、やっぱり、
はい、
子育てっていうのはやっぱり確たるなんか安心感がないとできない自信がないじゃないですか。
はい。
ね。
ね、はい。
うん、少なくともそれが分かってくれている男と一緒に暮らしていきたいっていう気持ちっていうのがあるような気がするんだよね。
ああ、なるほど。 ど、
うん、少なくともあなたに足りない態度っていうのが、やっぱりそれじゃないか、いう気がするんだよね。
私もなんとか彼女を安心できる形で、その今おっしゃったような形で、
うん、
まあ、20万以上稼ぐっていう形の思いで、頑張るのがやはり一番の打開策。
やっぱりそうだよね。
やっぱりまあ仮に結果出なくてもそういう姿を見ていれば私の妻も少しは。
納得するよね。この人は私のためには、一肌も二肌も脱いで、苦労も厭わずやってくれるっていうことが分かれば、それはついていく人になるじゃない。
はい。
今ついてったら大変なことになっちゃうと思ってるわけよ。
そうですね。
うん。今、残りのその、ローンを払った以外の8万円ぐらいは、奥様に渡してる？
え、渡してないです。今後のためにと思って渡しました。
いや、それはダメ。だからね、
はい、
本気に思われないんだよ。この結婚生活を続けたいのならばね、
はい、
妻がどっちにいようが、
はい、
養育費として払わなくちゃいけないんだよ。
あ、
そう、今僕、20万以上稼ぐことが大事だっていうより、それが一番大事よ。うん、今お前向こうに暮らさせて申し訳ないけれども、これだけはとにかく生活費だから使ってくれと。
はい。
それができた時に、
はい。
あなたもこっち来ちゃえばっていうことになるかもしれない。それも手だと思うんだよね、僕。そこら辺はどう？
正直言って、私も長男なもんですから。
だからそれなのよ。
はい。
結局、あの人は、やっぱり家に縛られて家を取る人であると。
はい。
そして、どっちかを犠牲にしなくちゃいけないときに、たやすく妻を犠牲にすると思われてるってことだよ。その一番のポイントは、今お金は渡してないってことだよ。今これしか渡せないけれどもっていう状況を説明して渡していけば、
はい、
あ、働いたらきっとまたこちらもちゃんとやってくれる人だと。
はい。
そこが一番大事なんじゃないかな、具体的な話としては。
ああ、なるほど。
それが僕一番大事だと思うな。
お分かりいただけましたか？
分かりました。ちょっと私も、
はい、お分かりいただけたんだけど、ちょっと不安なんだけれども、
はい、
今もちらっと、僕、長男ですからって言われましたよね。
はい。
例えば、妹さんや弟さんがどんなに大変でも、
はい、
3人で分ければ、まあ、10万だとしたら、3万ちょっとじゃないですか。
はい。
兄弟全員で協力するとか、
はい。
そっちの方向もちょっと探ってみた方がいいんじゃないの？要はあなたが考えている、経済的な問題が、
はいはい、
全部親御さんのためにシフトしちゃってるっていう、そこの部分が、
はい、
絶対にその子供を持ってる母親としては許せない。
あ、なるほど。
危なくってそんな人についていけない。
はい。
そこが基本だと思います。
ね、私自身その気持ちの切り替えをちゃんとできるかどうかっていうところが。
そう、そこを切り替えた上で、
はい、
無理をしてでも、その、愛先生がおっしゃったように、
はい。
お子さんの養育費を先に出す。
はい。
あと、もう一箇所ぐらい、まだ若いんだから頑張って、
はい。
バイトでも探して、
はい。
彼女の方に、
はい。
自分たちの生活費が渡せるぞっていう話ができないとダメだと思う。
ああ、なるほど。
うん。
とね、しっかりと、彼女の方をメインっていうか、中心で、
そう。
考えて動いていると。
うん。
で、今後のことに関しては、給料に関して少ないけど、私がアルバイトなんかして、
うん、
なんと養っていけるような形でやっていくと。
うん、
そういう形で彼女にきちっと説明をすれば、
ね、
はい、少しは。
そうですね。なんとか、体を壊さない程度に頑張ってみて。
はい、ありがとうございます。なんとか頑張っていきます。
はい。妹さんや弟さんに協力も頼んで。
はい、わかりました。
はい。
やってみます。
じゃあ、よろしく。
はい、すいません。ありがとうございました。はい、
失礼します。
失礼します。